ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田市長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
サンタさんの帽子かぶってくれてありがとうございます。何も言わんくて置いとったんですけども、自らかぶっていただいてとっても似合っております。
ありがとうございます。
はい。そしてね、今日連れてきてくださった方もサンタ帽がとっても似合ってますが、はい、どなたを連れてきていただきましたでしょうか。
今日は塚口にあります兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの業務部木屋村優香さんに来ていただいています。木屋村さんからはピッコロシアターやピッコロ演劇学校の活動についてご紹介いただきます。
はい、木屋村さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はじめましてですよね。
はじめましてですね。
今日はサンタの格好する気満々やったんですかね。
なんかね、全身赤でね、着てしまってね。
かわいい。似合ってる。
かわいいです、
ね、
それを
よろしくお願いします。え、女優さんなの？
あ、違います。
なになに？
あの、職員です。
うん、あ、そうなん。
ピッコロシアターの職員をさせていただいてます。
そうなんですか。はい、まあ、いつも来てくださる古川さんがね、今回もちょっとお休みなので、はい、木屋村さんに来ていただいたわけなんですけれども、はい、木屋村さんは普段どのようなお仕事をされてるんですか？
そうですね、ピッコロシアターの方では主にピッコロ演劇学校の学校担当職員として、運営の方、全般も行っております。
うんうん、女優さんかと思ったわ、ね、そんな感じですよね。さあ、今日はどういった話題なんでしょうか？
はい、今日はピッコロシアターで行われるシンポジウムとピッコロ演劇学校のオープンキャンパスについてご紹介させていただきます。
はい、じゃあまずシンポジウムの方からいきましょうか。
はい、来年の1月5日日曜日、お昼の2時からですね、ピッコロシアター中ホールにおきまして、シンポジウム災害と演劇を考える、つながるためにを開催いたします。
はい、これはどういった内容なんでしょうか？
はい、ピッコロ劇団は阪神淡路大震災発生の翌月から県内の避難所の子どもたちに演劇を届ける被災地激励活動を行っていました。
うん、
また同じく県内では震災に直面した演劇人たちによる多数の取り組みがありまして、震災から30年が経った今、経験を共有しまして、演劇界の次世代へとつなげる場を作っていこうと考えております。
まあ、その30年前には木屋村さんおられなかったと思いますけれども、その被災地激励活動っていうのをやっておられたんですね。
そうなんです。各地の避難所 のおさんたちをこう劇団の方がですね、出向いていって、そこでこう演劇をしたり、一緒にこう子どもたちとっていうことを行っていたんですね。
そうか。はい、いや、でも喜ばれましたでしょうね。ね、大変やったかと思いますが、いや、しかしも今年は元日にね、能登の地震も、ね、記憶に新しいですけれども、
ね、
そのあたりも含めていろいろ考えていこうということですか？
そうですね、もう、東日本大震災や、熊本地震、そして能登半島の地震や、その後の豪雨とか、日本各地で災害が発生し続けています。各地域で演劇を通して災害に向き合う方々をお招きして、知見の共有を図るとともに、私たちはいかに災害と対峙しつながっていくかということを考えていきたいと思います。
つながるがポイントなんですね。
そうですね。
じゃあどういった方が登壇されるんでしょうか？
はい、こちら3部制になっておりまして、第1部では阪神淡路大震災を振り返り、当時のピッコロ劇団の活動や社会的文化的な状況について、神戸新聞労説員の中沼孝之さんとピッコロ劇団員の孫隆弘、森吉文がお話しいたします。
はい、
その後第2部ではですね、仙台、熊本、金沢から、パネリストの方をお迎えして、演劇を通して震災と向き合う各地の取り組みを報告していただきます。 で、最後第3部では各地域の演劇時の皆様とあとピッコロ劇団の劇団員の原拓司も加わりまして、災害があった時演劇に携わる我々には何ができるのかについてディスカッションを行います。
うん、なるほど、まあ、確かに今おっしゃっていただいた災害があった時演劇に携わる我々には何ができるのか、まあ、さっきね、あの阪神淡路大震災直後に被災地の激励活動をしておられたっていう話なんですけれども、やっぱりあの文化的なこととか芸術的なことってそういう時って後回しになりがちだけれども、すごく大切な部分でしょ、その心のケアの部分ということでして、うん、だから実際ね、現地でその30年前に阪神淡路大震災被災者の子どもたち中心にきっとね、笑顔が戻ったんじゃないかなって想像するわけなんですけれども、すごく大事なことですよね。私たちの放送に携わる人間としてももちろんあの情報発信することはもちろんなんですけれども、うん、そのやっぱ心となんていうかな、こう落ち着いてもらうための放送っていうのも必要だったりもするわけです、うん、長くなってくると、だからそこはすごく私も非常に興味がある話題だなと思いながら今ちょっと聞かせてもらってましたが、第1部第2部第3部に分けて行われるというみんなで考えたいテーマですね。
はい、あとこちらですね、あの全国から聞いていただけるあのピッコロシアター中ホールでの会場参加以外に、オンラインでの配信も、あの同時に行う予定です。こちら参加費無料となっておりますので、はい、あのホームページからお申し込みいただければと思います。
わかりました。シンポジウム災害と演劇を考える、つなげる、つながるために、来年1月5日日曜日午後2時から4時30分まで、ピッコロシアター中ホールで行われます。場所は尼崎市南塚口町3丁目 17-8 です。で、今木山さんに言ってもらったように、オンラインの配信もありますので、ぜひこちらもご活用いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
第1部が阪神淡路大震災におけるピッコロ劇団及び社会的文化的な状況について、第2部が各地域での取り組み、第3部がディスカッション、災害があった時演劇に携わる我々には何ができるのかについて、話をしていくというようなことになっておりますので、ぜひご参加をいただきたいと思います。入場が無料ということですね。
はい、
はい、参加は無料となっております。詳しいことはまたピッコロシアターのホームページもご確認いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そして今日ね、あのもう一つ話題があるということでして、1月にオープンキャンパスが行われるということで。
あ、はい、そうですね、1月の12日日曜日お昼の2時からですね、ピッコロシアター大ホールにおきまして、こちらピッコロ演劇学校のオープンキャンパスを行います。
はい、これはどんな内容ですか。
はい、当館ではですね、あのピッコロ演劇学校といいまして、あの毎週火曜と木曜日の週2日、あの夜間の2時間あの開講している学校があるんですけれども、まあ、こちらの授業普段はね、あの非公開となっていて、まあ、あの見学いただいたりとかあのがちょっとできないんですけれども、普段はまあ非公開となっている演劇学校の授業を、演劇学校の講師陣と現役の学校生と一緒に体験いただける催しとなっております。具体的な内容としては、まあ、初めにピッコロ演劇学校の、まあ、オープンキャンパスなので学校の説明をさせていただきまして、その後あの演劇学校講師でピッコロ劇団員の島森達明、菅原優希にあのバトンタッチをしまして、あのウォーミングアップを行った後、いくつかのシアターゲームを一緒に体験をしていただきます。
シアターゲームってどんなことするの。
そうですね、なんか身体の訓練をちょっと遊びながらやるみたいな、あのちょっとこう具体的なあのプログラムちょっと先生がまだ考えてくださっている途中なんですけれども、あのいつもちょっと私もなんか渡ってみたいなって思える感じ
が、そうなんだ、
楽しそうな内容になっていますね。
じゃあ和気あいあいとした雰囲気で体験教室としてやっておられるわけですね。はい、
そうですね。
実際に何セリフを喋ってみたりとかいうこともあったりするんですか。
セリフを喋るというよりは、あの体を動かすっていうところがあのメインになってくるかなと思います。あのこ
う
ハードな運動ではないんですけれども、
はい、そうかそうか、面白そうですね。伊藤さん、演劇はどうですか。
いや、私は全然見る方専門で。
そうかそうか。いやでもね、あの今リスナーさんからコメント来てるんですが、ピッコロシアターに演劇の学校があるのは知らなかった。 結構ね、長いことやってらっしゃいますよね。
そうなんです、今年で41年目ぐらいになるんですけれども、うんうん、まだ意外とちょっと知られてなかったりもするんですが、
うんうん、ねえ、はい、リスナーのゼビウスさんいかがでしょうか。いやでもコメントどうもありがとうございます。そうしてね、知らない方にもどんどん知っていただきたいなって思いますよね。このオープンキャンパスでは演劇の楽しさ、面白さを味わおうということなんですけれども、初心者でも参加できるんですか？
そうですね、むしろ参加される方の多くは初心者の方であったり、うんうん、あとはブランクのある方もいらっしゃいます。
そうか、
もう全く知らないですっていうことの方の方が多いんじゃないかなというふうな感じなんです。で、またほとんどの方がこう、うん、お友達とというよりお一人の参加の方がほとんどなんですよね、うん、でもこの初対面同士で皆さんちょっと最初はちょっと緊張されたりするんですけれども、うん、まあ、先輩である現役生たちがまあうまいことリードしてくれてることもあり、
はい、
まあ、やっぱ毎年演劇を通して毎年皆さん自然と打ち解けていかれるのがすごく印象的で、まあ、自然と笑いだったり、まあ、拍手が生まれるような和気あいあいとした雰囲気で進行していくのが、うん、まあ、いいところかなと思います。まあ、ぜひ学校の雰囲気を体験しに来ていただけると幸いです。
うん、これで体験して、あ、いいな、本当に入ってみようかなって思われる方は4月から、
う
ん、じゃあ
そうです ね
入校みたいな形になってくるんですね。
は
い、
もうこのオープンキャンパスの時から、うん、学校 の募集、うんうん、エントリーというのを受け付けていますので、うん、あ、いいなって思ったら受験料を持ってエントリーしていただくもよし、いや、もうちょっとお家帰って考えようかしらっていうことももちろん歓迎しております。
はい、ピッコロ演劇学校オープンキャンパスは1月12日日曜日午後2時から4時30分まで先着40名で参加無料、申し込みは必要なんですよね。そのあたり教えてください。
はい、お申し込みはピッコロシアターへの来館、もしくはお電話、メール、あとはホームページのフォームから受け付けております。
はい、ちょ、電話番号申し上げておきましょうか。06-6426-1940、06-6426-1940番までお願いいたします。ピッコロシアターの大ホールで行われるということなんでね。
はい、大舞台です
ごいな。
ちょっとね、ぜひ体を動かす体験をしていただければと思います。
うん、年齢層とかは？
そうですね、こちら一応年齢層、こちらの、はい、オープンキャンパスに関しては高校生以上原則対象になってるんですけれども、はい、今結構幅広い年代の方からお申し込みをいただいております。
はい、先着40名ということですのでね、なるべくお早めにお申し込みをいただきたいなと思います。ではなんか最後に PR 一言お願いできますか？ドドンと何でもいいですよ。
何でも、
今日の感想でも結構です。どうでした？
緊張しました。
本当ですか？そんな風には見えなかったけど、すごい溶け込んでましたよね。サンタさんもよくお似合いで。
はい、ありがとうございます。
オープンキャンパスについてとシンポジウム、災害と演劇を考えるについてお話をいただきました。木村さん、どうもありがとうございました。また来てください。
ございました。
では石田さん、最後お願いします。
はい、私からは11月末にお知らせしていました企業 BCP 策定推進シンポジウムについて申し込み締め切りが近づいてきましたので改めてご案内します。
はい、
来年1月17日で阪神淡路大震災から30年を迎えるにあたり、阪神南県民センター主催で海抜ゼロメートル地帯特有のリスクなど地域特性に応じたマネジメントを考える企業 BCP 策定推進シンポジウムを開催します。 BCP はもう三宅さんも覚えてくださったと思いますが、ビジネスコンティニティプランの略称で事業継続計画などと訳されます。
はい、
平常時の対応、緊急時の対応の検討を通して事業活動レベルの落ち込みを小さくし、復旧に要する時間を短くすることを目的に作成される計画書です。事業の復旧が遅れると事業縮小や廃業の危機に直面する可能性もあるので、
うん、
企業のリスクマネジメントにおいては不可欠なものとなっています。今回は BCP の重要性を再認識し策定を進めてもらったり、策定はされているものの見直しを検討されたりしている企業などに向けたシンポジウムです。プログラムを簡単にご紹介しますと、まずは災害マネジメント専門家の県立大学大学院 減災復興政策研究科のベニヤ准教授に阪神南地域の特性を踏まえた備えの必要性などについてご講演いただきます、
はい、
続いて身近な管内企業の中から大関株式会社とエネオス株式会社天ヶ崎輸送所より自社の BCP 事例などの紹介をいただきます、
はい、
県からは天ヶ崎港管理事務所の前田所長や西宮土木事務所の岸本所長による地震津波防災対策の現状について、また危機管理部の柳田次長より BCP 導入状況報告を行い、最後に名刺交換会を予定しています、
はい、
さてシンポジウムの日程は1月9日木曜日午後1時半から4時まで尼崎市中小企業センターにて管内企業を対象に行います、
はい、
申し込みは週明け23日月曜日までとなっています、
はい、
阪神南企業 BCP とウェブ検索いただけると申し込みフォームにアクセスいただけます、
はい、
企業の中には災害時の生活に直結するインフラや物流等を担われるところも多くあり、事業復旧が遅れると社会経済全体に大きな影響を及ぼすことにもなってきますので、うん、災害への備えを進めていただくことは広く県民全体への備えにもつながっていくことでもあります、
はい、
いつ起こるかわからない災害への備えにあたっては、これからも県民の皆さん、企業や団体、行政など一緒になって取り組んでいきたいと思っています、
はい、
企業の皆様におかれましては、ぜひ今回のシンポジウムにご参加いただき、正しく恐れて正しく備えるための機会にしていただければと思います。
はい、石田さんからは1月9日に尼崎市中小企業センターで行われます阪神南地域企業 BCP 策定推進シンポジウムについてご紹介いただきました。ありがとうございます。ということでございまして、本日は兵庫県立天ヶ崎青少年創造劇場ピッコロシアターから木屋村さんに、そして県民センターからは石田室長にお越しいただきました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。